桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井翔司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは。暑い日が毎日続きますけども、皆さんお変わりありませんでしょうか。なんかこの頃本当夜でもね、朝でも救急車のサイレンの鳴ることが多くてですね、あれもしかしたらまだ熱中症かななんて、いつも気にしてますけども、すごいですよね。なんか、昔の夏っていうのは暑くても33度とか4度ぐらいだったら、今39度ってありますよね。もう本当に全く日本の気候って変わってしまったなという、日本だけじゃないのかもしれませんけど、本当変わってしまってですね、暑い中皆さんぜひ熱中症なんかには気をつけて、いただきたいと思います。私は幸いにも暑さが大好きなもんですから、何事もなくですね暑い日を過ごしてますけども、先日会津の方へ行く機会がありました。会津平和祭りっていうに招かれましてですね、一応会津若松市主催の行事らしいんですけども、その中で一応桜井翔司のトーク&ミニコンサートということでやってきたんですけど、その後還暦野球のですね初めて対外交流試合というのを経験しまして、まあ私刑務所の中では野球を一生懸命やってまして、担当の職員さんに桜井お前は野球しに来たのかなって言われたほどだったんですけども、その社会に出てきて、まあ、昨年10月から野球を始めてですね、初めてこう試合というものに出てみてと、あれ面白いですね本当ね、こう初めてチームの一員になれたっていうか、みんなとこう一体感を共有してね、ライトを守ってエラーもしたんですけども、まあ、打席に一遍だけ入ってみてこう勝ってみると、あこう野球って面白いもんだなと改めて思いました。でもその中でたまたまですね、うちの連れが、まあ、一緒にこう会津の祭り行った後一緒にこう次の日試合を見てたらしいんですけど、私はですねその途中から試合出場しまして、まあ、せっかく行ったんでね、こう体を動かさなくちゃ損だと思いまして、まあ、打者がこうバットをポンと置いていくと、それをパッと取りに行ってこう戻すとかですね、ファール、私は一塁側ベンチに入ってたんですけど、ライト線を飛ぶとバーッと走っていって取ったり、こうなるべく体を動かすようにしてたんですよね。でたまたま出場した時もつい自分が出場するっていうのを忘れましてですね、ライト線に飛んだファールをパーッと取りに行っちゃったんですよね、プフェンスの方まで。そしたら次の球で簡単にアウトになりまして、私すぐ守ることになって、いやふうふうふうふう息して、これはちょっと大変だなと思いまして、なんかそれを見ていてですね、連れが何やってんだよ試合に出てねと思ったらしいんですね。でも自分は本当にこういう性格なんだなって言いますかね、千葉刑務所でなるべく自分に体に負荷をかけた方がね、その健康になるし体のためにもいいっていう習慣性についてまして、人が嫌がることをいろいろとやれる人間になったんだなっていうことを感じましてですね、なんかうちの連れ合いにするとはつらつと動き回ってたって言うと、本当に楽しい時間を過ごしました。これからもですね、また人生何年生きられるか分かりませんけど、野球を楽しみたいなと思っております。その会津の平和祭り行った時にですね、私初めてこの自民党の憲法改正草案っていうのを手に入れたんですね。平成24年7月27日決定ってあるんですね、この自民党さんの明治に帰りたいという憲法なんですけど、これは本当怖いですね。よくまだ全部見てないんですけども、要するにこの憲法というのは本来国民が権力者、権力を持った立場を縛るっていうものが今の憲法の精神なんですよね。もちろん憲法擁護義務っていうのが内閣、議員、大臣全部あるんですよ。これ裁判官もあるし、当然公務員も持ってる。ところがなんか今平和を守れなんて言うと公民館を貸さないとかですね、そんなことが平然と起きるようになりましたよね。で自民党の議員さん、もう安倍さん含めてですね、憲法改正しろ、まあ、なんか尊重義務をこれ違反してるって言いますか、忘れてるんじゃないか。で今度の自民党の 憲法の草案102条にはですね、すべての国民はこの憲法を尊重しなければならないというのが最初なんですね。なんか憲法で国民を縛ろうとしてるんだっていうのは、これ基本的な姿勢ですよね。まあ、この中でも前その国民の基本的人権についての話もしましたよね。なんか公共の福祉に反する、何公共の、何自由及び権利、なんていうんですかね、この公共及び公の秩序に反しない限り基本的人権は守るんだって、要するに公共及び秩序を優先するっていう考えが全て、それ誰が作るんだろうって言ったら政府だったり、あるいは警察だったりっていうなりますよね。となんか本当にこの自民党の憲法草案の基本っていうのは、我々は国民を縛りたいんだなっていうのははっきりしてる。なんかこの時代が変わるとともに、まあ、時間が進むとともに戦争の痛みを忘れてきてしまってるっていうのを、人間って本当悲しいなっていうのを改めて私は相づいて感じましたですね。本来社会に生まれてきて無駄な命なんか誰もない、生み出したものの尾はその生み出した命に対する愛おしさっていうのはね、その、まあ、この前障害者に対するひどい事件もありましたけども、誰も変わらないはずなんですよね。ところがその生まれ出された、生み出された命がその持っている能力などによって、大事であったり大事でないと考えたりする人たちがいる、そういう思想が当たり前のようになってきてしまっている、まあ、あの戦争が70何年になるんですけども、たったそれだけの月日でこうなってしまうと、これ何なんだろう、人の命が何よりも大事、人の自由が何よりも大事っていう、こういう、まあ、リベラルっていうんですかね、そういう思想がなんかバカにされるような時代になってしまっているというのは本当に悲しいと言いますか、怖い時代になったんだなと、私会津の平和祭り行って改めて感じました。皆様どうでしょうか、ね、せっかく一回しかない命、あの世なんてないですかね、あの言ってみなきゃ分かんないんで、この世にいるうちあの世なんか考える必要ないし、あの世行って戻った人も誰もいないんですか、まあ、イエス・キリストは戻ったと言ってますけども、まあ千ね、2000何年前の話であって、それを見たはずもないんで、それを信じるのは自由なんですけど、その、まあ、あるいは宗教によってね、あの世を前提にしてその、ね、あの世の幸せを得るために、この世で何人の命を奪うんだなんて思想もあったりして、私、本当、狂ってると思いますよね。やっぱりこの世に生まれた命、この世の生きている命を大事にするような時代、社会であってほしいなって私は思ってます。今日はまず前回のね、歌ばっかりやっていいななんて言ってくれる人もいたし、なんか歌ばっかりなんて言ってる人も実はいましたですね。でもまたそのうちお聞かせしようと思って、期待して、まあがっかりもしてほしい、どっちかは分かりませんけど、今日はまず一曲お聴きいただきたいと思います。この前は書けなかった曲でですね、やっぱりお盆の季節なもんですから、まず私の大好きだったおふくろの母ちゃんの聞いていただきたいと思います。お願いします。
母ちゃん、あの日また来るよと残していった言葉は、昨日のことのように覚えているよ。僕が手錠されてからいろんなことがあったろに、悲しみの晴れる日を待ったろうに。うつむいた背中に苦しみを背負ったままで、うつむいた背中に悲しみをこらえたままで、待ちわびて待ちわびて行ってしまった。母ちゃん、つぶやけば夕日の中を歩く姿が見える。母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん、 母ちゃん、もう一度その手に触れたかったよ。母ちゃん、あれは初めての面会だった。ボロボロと涙こぼすだけだったね。泣き笑いしたね。きっと僕の幼い日を思い出して見つめてた。汚れてる僕のことを責めもせずに、信じてると言ってた微笑んだ瞳が言ってた。信じてると言ってた潤んだ瞳が言ってた。それなのに待ちきれず言ってしまった。母ちゃん、つぶやけば風の中に優しい声が聞こえる。母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん、もう一度障子と呼んでほしい。
母ちゃん、聞いていただきました。まあ、おふくろが亡くなったのが昭和51年、1976年ですかね。それから40年になりました。ああ本当に時間って早いなと改めて思いますけど、その私が生きてる限り母のことっていうのはいつも思うし考えますよね。で、私が生きている限り母は自分の中にも生きてるって、まあ、そんな気持ちもしているんですけども、まあ、亡くなってしまった人には何もやることやってしてあげることができないというと、やっぱりその生きている間にもっとやっておけばよかったなっていうことを本当に思いますんで、ぜひ今ご両親が健在な方、お母さんお父さんも大事にしていただきたいなと心から思ってます。先月はね、いろいろとまあ選挙がたくさんあって、鳥越さん残念な結果で、いろいろあったんですけども、まあ、結果から言うのはね、本当にこう簡単なことであって、まあ、オリンピックでもね、期待した選手が全然ダメだったり、期待したチームが全然ダメだったりすることもありますけど、まあ、結果論から言うというのは簡単でしたけども、まあ、鳥越さんの場合はちょっとやっぱり政策がなかったかなという思いが非常に残念だったですね。もう少し急をそれらにしても政策をちゃんと語っていただければもっと違った結果になったかなと。私、小池さんという女性は全く期待してません。無理な人です、あの人なんかだって。あんな風に政界をあちこち渡り歩いて自分が一番いいとこなんて、さて政治的な心がねが卑しいじゃないですか。なんかあっち行ったりこっち行ったりこっち行ったりあっち行ったりして、まあ、あの人は口はうまいですよね、特に。私一番印象に残ったのはこの番組で言ったかもしれませんけど、鳥越さんをあの病山上がりの人を出してっていう誹謗して、それをテレビ番組で、批判された時には、まあ、最初は言いつくろってね、で最後にはこれが選挙なんですよと平然とニコって言いましたよね。要するに選挙の時は何も言ってもいいっていう彼女の考え方をあんなに如実に示したことないんですよ。じゃあ選挙終わったらできますかってことなんですね。あ、やっぱり政治家っていうのは言葉こそ命だと私は思ってまして、言葉と行動が一致しない人っていうのは信じてはならないし信じられないと思ってます。まあ、河野太郎さん、私自民党の中で良心派と思ってましたけど、全然ダメですよね。言ってたことやってたこと違うし、反原発で動いてましたよね彼は。 非常に信頼できるなと思ったけども、大事になった途端口をつぐんでしまって、結局自分の地位で言葉を違っちゃう人じゃないですか。こんな人政治家なんてしてダメですよ、はっきり言って。小泉進次郎さんがね、今口は非常に親父のあれを引き継いで上手ですし、人の心に語りかける言葉を発しますけど、じゃああの方が実際、ね、将来総理大臣となってですよ、人のためにできるかって言ったら私無理だと思いますね。あの 彼の価値観というのは所詮自民党というのは資本主義の枠の中でお金を生み出す人たち のためにある政党だと私は思ってますんで、お金を生み出す人たちの価値に当てはまる政治しかできないんじゃないかって思ってますね。私この番組でも何回も言ってる通り、資本主義っていうのは歌方って言いますか、長い時代の歴史の中の一つの主義主張でしかないと思ってるんですよね。今は資本主義社会であって、資本主義の価値観の中で人が使われ人が生きたりしてますけども、私はこれが最終的な価値観だと思えないんですよね。最終的な価値観っていうのはやっぱり、まあ、縄文時代とかそういうのに戻るって言っちゃ変ですけども、本当に生まれた人たちが、この世に生まれた人たちが力を合わせてみんなで共同してみんなが幸せになるような生き方しかないんじゃないか。もちろん能力のある人はね、この能力を生かすようにしなくちゃダメなんですよ。そのみんな平等なんて言ったって、でよくもう昔平等精神が何十年か前ですかね、運動会っていうのは優劣をつけるからダメなんだとか言って、みんな手をつないでゴールしようってこんな馬鹿げたこと言って実施されたなんて聞いた時ですね、おかしくないかと思ったんですね。走れないことが別に人間としての能力の一つの能力でしかないじゃないですか。その一つの能力で平等であることはどんな価値があるんだろう。例えば車椅子しか乗れない人がものすごく優しくて穏やかで人をこう豊かな思いっていうんですかね、穏やかにするとしたらそれもすごい能力なんであって、まあ一人一人が持ってる能力差っていうのはもうね、偏差値なんていう価値観もあるらしいですけど、偏差値以外のもの、勉強学問以外のもの、そういう能力全て含めて社会という共同体の中で一人の一人の能力が認められて大事にされるような中こそ、私は最終的な社会になると思ってるんですね。これ確信ですね。そうならざるを得ない。やっぱり地球といういずれ消滅する世界の中で、いずれ尽きる資源の中で、人々が生きていく以上そういう世界にならざるを得ないだろうというのが、まあ、私が考えるところでして、その今の自民党の価値観、それが全てだと思ってたら間違いだよと私は本当心込めて言ってあげたいですよね。あの皆さんもぜひですね、皆さんそれぞれ価値観があるんで、それぞれの価値観で、まあ、活動して生きていって、まあ、人生終わっていけばそれで結構なんですけどね。私はやっぱり自分が大事にされたいと思うと同時に、自分と同じような他人も大事にしなくちゃいけない、大事にしたいななんて実は考えてます。今日は2曲目、やっぱりあのお盆の前ですんで、2曲目は父ちゃんを聴いていただきたいと思います。お願いします。
あれが人殺しの親だと刺される指に顔を伏せて、駅のホームを通勤電車を逃げて歩いた後、怒りを捨てるように父は話した。いつか父の手を握って苦しい思いみんな聞いて、俺が幸せ作ってみせると胸に秘めてたのに、待って待ちわびた25年目の春に、父死すの電報が無造作に届いて、 時が止まって、うつろに夢が消えてゆく。お前が帰るその日までは生きている、きっと待っていると、お前のためにボロ家だけど守っているからと、いつも会うたびに言っていたのに、昨日知事死んだと電報の文字は胸に刺さって、いつしかあの日の父の声になる。あの日逃げて歩いた駅に、
父ちゃん聞いていただきました。本当は父ちゃんじゃなくてですね、これはあの声が聞こえるって題なんですよね。でもまあ通称母ちゃんという曲があるんで父ちゃんっていう風につい呼んでしまいます。私の親父が死んだのが1991年でしたかね。ですからもうやっぱり25年ぐらいになります。まあ親父もおふくろもこう自分の知らないとこで命がなくなっていったっていうのが、どうしてもねこうなんか変だって言いますか、いつ今でもどっかにいるっていうような気がしてるのは嬉しいような悲しいようなそんな気分です。まあ、私がですね元気でいる限り、先ほども申し上げたように親父も生きていると思ってますんで、できるだけ長く生きてですねこの世を楽しんでからゆっくりとあの世へ行こうかなと思ってます。今ですね、いろいろまあ自分が考えるたりこう思ったりしていることは、まあ、いつも冤罪ということだったり、あるいは法治国家と言われる日本ですからね、その法が誤って無実の人を犯人に作るなんてことは絶対やっちゃいけない。せめてこれだけをこう正したい、この辺だけは正せないかなという思いでいろんなことを発信したり行動したりしているつもりなんですけども、今このなかなか難しいですよね。日本のこの各法治国家っていうんですかね、警察や検察あるいは裁判所というのが一つの権威としてね、社会から崇め立てられてるというこの現状をどうやったら壊せんだろうと、どうやったら変えられるんだろうと私いつも考えています。多くの人はですね、その冤罪ということをいまだに他人事として考えていらっしゃいますよね。お話ししてもこのそんなことあるのかな、あったにしてもそれはたまたまじゃないのっていうのがこう大部分の人の考えのような気がしてるんですよね。残念ながらその人間ってね、50、60、70っていう自分の将来を確信していて、その現実、自分がいつ死ぬかわからないっていうその現実を遠いこととして考えてる、それとちょっと似てるような気がするんですね。人間はいつ死ぬかわからないって、明日かもしれないですね。今日もしかしたら皆さんは帰り交通事故とかなんかでバンと行っちゃうかもしれない、夜寝てる時にもしかしたら脳梗塞なんかで死ぬかもしれない、それは本当に明日ってわからないですよね。冤罪というのも実はそうだと私は思ってるんですよ。いつ自分の身に降りかかるかもわからないのが冤罪なんだ。だからこそそういう過ちがね、その誤って罰せられたりしないように、私はそのせめて公平に公正に捜査や裁判が行われるようにしたいって、それが本当に願いなんです。何人の冤罪者が作られれば日本という国家は 冤罪者を救う法律ができるんだろうかなっていうのを私国会で話しましたけども、本当にそれが毎日の思いって言いますかね、国会議員がちゃんとした法律を作るのがいつの日なんだろう、まあね、その自民党、期待できない自民党に、頼むしかないのはちょっと切ない話なんですけど、本当に真面目な政治家ね、ちゃんとして、ちゃんとした国民や国民の命を考えられる政治家の政治が実施されてほしいし、そういう政治家を皆さんが選んでほしいなっていう思いがします。私はこれからもですね、めげずに揺れずに、もう一筋に冤罪を正すために、そして法の世界で不正が起こられないように声を上げ続けていきたいなと願ってます。暑い夜に、ちょっとつまらない話もしたかもしれませんけども、今週はこの辺でお別れしたいと思ってます。どうか皆さん暑い、まだ日が続きます。健康に注意してお過ごしいただきたいと思います。ゆらゆら春お聞きいただきながら今日もお別れします。おやすみなさい。
雨が降って風が吹いて季節は流れゆく、雲の上の空の上に、どこかどこかどこか、春松人もの山も、明日を信じてる、そうさみんな、そうさみんな耐えているさ、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね、喜びと悲しみ季節。
この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメールアットマーク温泉村ドットネット、おはがきの場合は郵便番号 169-0075 新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司ラジオパーソナリティに数回でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
別れたり出会ったり季節は流れゆく、人の中の街の中のどこか。